聖書にある神の言葉に聞きます。今朝は詩編の139編、今日は詩編の139編の朗読をいたします。全体を読みします。指揮者によってダビデの詩賛歌。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、見て私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいますし、見て思って私を導き、右の見て思って私を捉えてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神をいかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよ、流血を図る者。企みを持って皆を唱え、あなたの町々を虚しくしてしまう者。主よ、あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者とし、激しい憎しみを持って彼らを憎み、彼らを私の敵とします。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。今日のこの礼拝はクリスマスの後の、すぐ後 の礼拝であり、そしてまた今年一年最後のこの年を締めくくる礼拝でもあります。先週でしたかね、我が家でこういうことがありました。同居している義理の母は訪問診療、お医者さんが来てくださって、それで診察をしてくださるという、そういうシステムといいますか、そういうふうな感じでずっと医療を受け続けております。その時、今週でしたか、先週ですね、の初めだったと思いますが、家内から聞いた話ですが、その時お医者さんがですね、来られてすぐに 母にこういうふうな質問をされたそうです。この1年を振り返って点数をつけるとすれば、10点満点中何点ですかって、そういうふうに聞かれたそうなんです。で、お母さんはどう答えられたかというと、なんか考え込んでしまって答えられないっておっしゃったそうですね。で、まあ、そういうことを聞かされたわけです。まあ、妻としてはできるだけいい点数で、答えてくれたらいいなっていうふうに思ったのかもしれません。まあ、ただその話を聞いたときに、ふと私自身なんか問われた気がしました。この1年を振り返って10点満点中何点ですかって、やっぱり僕もちょっと困る、答えられないなって思いましたね。皆さんはどうでしょうかね。おそらくですね、答えに困ってしまうかもしれませんし、少なくとも高い点数で、なんか答えれる人っていうのはそんなにないと思うんですよね。人は皆恵みを数えることっていうのを言うことはあまり得意じゃないですね。私も長男の高校の面接の時にですね、もう親の面接もあったんですよ。でそれでこういう質問をされたんです。面接の先生から、あなたのお子さんはのいいところを言ってくださいって言われたんですよね。でそして私ね、言えなかったんです。詰まっちゃって、とかってですね、悪いところだったらいっぱい言えるのにって。まあ人間ってね、そういうとこあるんです。いいことや恵みの部分にはなかなか目が向かないんですよね。悪いところことや辛いことや苦しいことってのは非常に目立って、それはすぐ挙げれる、そういうことがございます。お読みしました今日の御言葉の詩篇139編の14節には、私はあなたに感謝を捧げるという、そういう言葉が祈りの言葉として出てきて、さらに17節18節ではこうあります。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、神をいかにそれは数多いことか、数えようとしても砂の粒より多い。この詩篇139編を書いた詩人は、私は思います、恵みを数えるっていうことを本当にできている人なんだと。いや、そして、この詩篇全体にそういう神の恵みに心を集めて感謝をするということが貫いている、そういう詩篇であります。またこの詩篇の139編は150ある詩篇の中で傑作だと言われます。あるいはまた、どうしてこんなことを人間が、二千数百年前にですよ、こんなことを語り得たのか、不思議でしょうがない、奇跡だっていう人までいます。いや、もう精霊の導きの中でしか語り得ない、そういう言葉がここに、ございます。そしてこの神の恵み深さというものが非常に深いところで見つめられて、そして、語られているのがこの詩篇です。それが特別な仕方でなされています。これは当たり前だということがここに書かれているのではなくて、ここに書かれていることを知れば私たちは驚き、また私たちはもう一度なんか人生を見直すって言いますか、 そういうところに導かれる、そういう詩編です。この年を終えるにあたって、私たちももう一度この詩編をよく味わって、この時だから分かることがきっとあると思うので、こういう時の巡りの中で今日この御言葉に聞きたいと願います。はじめに一節から六節をお読みします。もう一度お読みします。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、見て私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。座るのも立つのも歩くのも伏すもの、伏すのもというのは、これは言ってみればこれは生活のことです。人間の生活っていうのは、歩いたり座ったり立ったり、あるいは歩いたり活動したり眠ったりそれが私たち人間の生活じゃありませんか。そしてこれらの人間の生活っていうのは、常に人の目にさらされているわけじゃないですよね。人の目っていうのは限られております。そしてそのことは私たちにとって安心でもあります。 ずっと人の目にさらされているのはやっぱり耐えられないですよね。けれども一方で、私たちはよく自分のことをよく見てほしい、よく分かってほしい、でそういう強い願いを持っています。理解してほしい、よく見て、よく知ってほしい。けれども人は分かってくれないことがあるんですよね。誤解されてしまうことも多々あります。人間には限界があります。人生のつらい経験をするとき、私たちはしばしばこんなことを思ったり、また実際口に出したりします。私のことなんて誰も分かっちゃくれない、私の痛みは私しか分からない、そう言って心を閉ざしてしまいます。そしてまたしばしば私たちはこういうことすら思います。神様ですら、神様に対しても私の思いなんて分かってくれないってどっかで思ってきちゃうことがあるのではないでしょうか。じゃあさっき言ったように、私の苦しみは私にしか分からない、最後は自分っていうことになるんでしょうか。自分こそが、自分だけが一番よく分かっているっていうことになるんでしょうか。私は違うと思います。実はこの自分こそくせ者でありまして自分が自分で一番よく分からんのですよ。この詩人はそういうところに立つことを知ってます。自分も人も自分のことを分かってくれない、でも神は違う、神は分かっていてくださる。私の生活のすべてを、私の思いの深みまでも、本当の私を知っておられるのは主よ、あなただけですと祈ってるわけです。神様は私のことを私自身も知り得ないような仕方で知っていてくださる ここで語られておりますのは、全知全能の神に対する単なる思想というような話じゃありません。この目線っていうか、神様との関係があって、なんか遠くから神を眺めて、神はこんな方ですねって言っている話じゃないですよね。そうじゃなくて、もう神と共に、神の中で神と一緒に生きて、そしてそこで神という方がどういう方かってことを知らされて、この詩人は語っています。そしてこの神の全知全能って言いますけど、全知全能が、この全知っていうことがこんな風な仕方で語られていることに、私は驚きを覚えるんです。非常にパーソナルな個人の一人の一個の人間に対して神の全知が働いている、神の知識が働いているわけですね。そしてこの詩人は恐れをのきつつ、信頼して平安をいただきながら言うんです。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。私の道にことごとく通じておられる。周りの人たちやの目や自分の目に頼まないんです。自分であれ、他の誰かであれ、人間の判断や評価、そういうものによって立たないんです。それが当てにならないということを知っています。だからこそ神様に目を向けます。人間の判断っていうのは、自分であれ人であれ、結構やっぱりいい加減ですよね。当てになりませんよ。すぐ変わる。すぐ変わるだけじゃないですね。大体ね、貶めるか、過度に持ち上げるか、まあ、よいしょするというか、どっちかです。正当に見てくれるなんてない。すぐ変わっちゃうしね。ね、人間ってね、貶められても辛いし、買いかぶられても辛いものですよね。自分以上の人に見られたら結構厳しいですよ。でも神はそんなことはない。正しく見極めて、私たちに最善のものを備えて与えてくださるお方なんです。そしてここでとっても大事なことは、この詩人は決してこの神の知識を自分の手の中に、捉えようとはしてないんです。この神の知識はあまりに高くて到達できないって言ってますね。つまり自分の手の中にはない、そういう知識だ。だから、だけどそれでいい、全部わかんない、全部わかんない。だけどこういう神がおられ、神がこうやって見ていてくださる。そこにこう平安を見出している。こういう神様だっていうことに、神が。続いて7節から12節です。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいますし、見てをもって私を導き、右の見てをもって私を捉えてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。 闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。この詩人はこうやって神様の驚くべき知識を、賛美しながらですね、そしてその知識を褒めたたえながら、同時にこのすべてを知っておられる方から逃げ出そうとする自分がいるっていうことを知ってます。これね、経験からでしょうかね、人生の。わかりませんが、私たちも経験あるんじゃありません、知ってるんじゃありません、誰もどっかで知ってるんじゃありません。逃げるってこと、神様から逃げるって本性がある。でもどこに行っても逃げれない。どこに行けばあなたの霊から離れることができようかと言います。しかし彼は結局、天に行こうが黄泉に下ろうが海の彼方に行き着こうが、そこにあなたはおられると祈るんです。逃げられない。私たちもこの1年どっかで逃げようとしたことないですかね。でも逃げても逃げても、神様の方はどこに行っても私たちを見捨てないで追いかけてきて見つけ出すみたいな。そういう自分にの歩みを私たちも思い起こすことができるかもしれません。そして人はしばしば神様から離れて、ここに出てくる闇の中に身を潜めようとします。闇だと見えないでしょって、暗い闇の中に逃げ込むのここだったら大丈夫みたいな。でもね、今日の詩編は言ってんです。そこにも神はおられるって、そこにも神の光は届く、だから闇もあなたにとったらもう闇じゃないって。クリスマスの光をもたらしてくださった神様ですよね。そういう神の光っていうのはどんなところにも届く。私たちは逃げて闇の中で身を潜めて、そこでじっとしようとするんだけど、そこにも、そこで闇の中にじーっと縮こまってしまうんだけど、そこにもう光は届くよって、神の光はそういうところに届くんだよって、届いたんだよって言ってるんですよ。今日もね、暗い思いでここにね来てる人も、私は一人一人分かりませんけど、おられるかもしれませんね。だけど神様ってのはそういう人を絶対見捨てないのね。そこに光が神の光が届くんですよ。どんな闇も神様にとってもう闇じゃない。十三節。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。決められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。 私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちからあなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、神よいかにそれは数多いことか、数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にある。詩人は自分の誕生について、語り出します。誕生の時に遡ります。こうしてどうして私が生まれてきた、私がこの世にどうして生まれてきたのか、その理由を、自分のうちに探し求めてもわからない。なぜなら人は自分の意思でこの世に生まれてきたわけじゃないからです。私の存在の理由は私自身にはありません。他者にあります。じゃあ親か。親じゃありません。詩人は自分の存在の背後に神の意志というものがあることを見つめます。そして彼は一冊の書物について語り出します。神様のもとに一冊の書物を見るんです。神のもとにある一冊の書物、そして一冊の書物が私のために、私が生まれる前に書かれているって言うんです。神様って書物書くの好きなんですよね。だから聖書があるんですが、聖書だけじゃなくて私たち一人一人の人生が書かれている書を神様持ってる。そういう中に私たちは生きているって言ってるんですよ。驚くべきことです。人生がの日々が記されていて、私たちはその中を読んでいるんです。まだ一日も作られていないのにそういうのがある。まあ、でもちょっと考えると何が書いてあるんだろうなとかって思うかもしれませんし、あるいはね、振り返ってみると人生の日々、普通の人間ってやっぱみんなどうしてこんな目に、どうしてこんなことが自分の身に起こったんだみたいな、どうしてじゃあこんなことが書かれてるんだっていうふうになるでしょう。でも注意したいのは、この詩人は絶対この本を開いて読ませてくださいと言わないんです。そういうお祈りはしてないでしょ。知らなくていいんです。でもそういうものが決められてるってことが実は深い深い慰めになってるんです。書いてくださってるのは神様ですからね。私たちのことをよく知ってる、そういう神様が私たちの人生のことをそうやって書き記していてくださるってことは深い深い慰めであり平安をもたらすことです。またこれがあるから、これ無気力にすることじゃなくって、私たちにこう なんて言いますかね、本当に困難なことにも立ち向かう力を与えることですね。そして、それは思いを超えて必ずそれには良きことは書かれてるんだってことを信じてるわけです。あらゆる人間的な思いを超えて、でそして出てくる言葉がこのあなたの御計らいはいかに尊いことか、いかに数多いことかって言い出すんです。もうそれ数え尽くせない、極められない、自分の思いを超えて身をかがめて神様にお委ねしながら祈ってるんです。最後に19節以下、どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよ、流血を図る者、企みを持って皆を唱え、あなたの町々を虚しくしてしまう者、主よ あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者とし、激しい憎しみを持って彼らを憎しみ、彼らは私の敵とします。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。この部分が解釈者泣かせなんです。なんで急にこんなに変わるのみたいに言われるんです。いや、これが高台の負荷だという人までいます。私はそう思いません。すべての問いに対して答えを出すことはできませんが、私なりに言うとこういう説明ができると思います。詩編っていうのはこんなものだってしょっちゅうなんです。で、私たちには不明なこともあるんです。ただはっきりしていることはあります。この詩人に敵がいて憎しむ者が現れる、そして、滅ぼしてください、そういうふうに言ってるわけですが、祈ってるわけですが、確かに語調は違います。だけど、私がやります、私が報復します、私がやっつけますとは言ってないんです。神様にお委ねしていますね。そして私はおそらくこれはなんか個人的な恨みとか、個人的なそういう何か敵っていうよりは、現実、実際神に逆らう力って働いていて、この世界にそう神の正義が、神の義が、実現しきっていないこの世界の現実を見つつこう祈っている、そういう言葉じゃないかと思います。いずれにしても、ただもう一つ言いうることは、この詩人はが本当に願っていることは、敵が滅ぼされることじゃなくて、別のことです。だから最後にその言葉が語られた後に、神よ、私を極め、私の心を知ってくださいって祈ってんですよね。で、実はこの言葉はもう出てきたんです。一節で、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられるって。そしてその言葉がまたここで出てきて閉じられているのはこの詩編で、この詩人の一番の願いは、一番の思いは、神様、あなたが知ってくださっています、これからも知り続けてください。私のことを知り続けてください。要するに神様との個人的な、そのこのパーソナルな関係が持続していくこと、それが確かなこととして築かれていくことをこそ願っているんです。神様との関係ですね。そして最後にこう祈ります。私を常しえの道に導いてください。これこそが彼の願いなんです。これこそが彼が見ていることなんです。最初にこの1年に点数をつけると何点になるかっていう話から始めましたが、一番最初にそういう問いに対して、私たちは悪いことじゃなくて、いいことを見つけていくってことも大事なことだと私は思います。人生の日々にはいいこともあれば悪いこともあるし、いいことには目がなかなか向かないけど、悪いことにはすぐ行っちゃうので、いいことをできるだけ見つめて生きていくってことは私たちにとってすごい大事なことですね。それは確か。だけど信仰者にとってはちょっとそれだけじゃないみたいな、いわゆるポジティブシンキングっていうのとはちょっと違うんですよ。それを教えてくれるのがこの詩編なんです。 この詩人は自分の命や自分の思いとかそういうものを飛び越えて言ってますよね。自分がいいものと見えるものをできるだけ見つけようみたいな話をしてるわけじゃないんですよね。神様との関わりの中に置かれて神に知られているということが彼にとって一番大事なことなんです。神がご覧になり、神が見ておられ、そして光である神が共におられ、神が私たちのために良きことをもうずっと計画していてくださる、そして永遠の命の道に導いてくださるってことですよね。でその中にあったのが私たちの一年だったっていうことを今日見出したいんです。そしたら誰だって神様に感謝するってことができるんです。どんな中にあっても、今年は0点だったと、答えないといけないような辛いことばっかりあったっていう人でも、別の道って言いますか、それが示されるんじゃないでしょうか。ここで私思い起こすのは、この人がしていることはどういうことかっていうと、私はこういう言葉で言い換えれるのかなと思います。それは神を喜ぶって。神を喜ぶっていう言葉知ってます？神を喜ぶ、神様に与えられたものを喜ぶんじゃないんです。神ご自身を喜ぶんです。神様との関係の中に置かれて、この神をに知られ、神をこの神様との関わりの中に置かれている、そしてその神にあることを喜ぶわけです。なんか与えられたものを感謝するっていうのと違いましてね、要するにそれが救いっていうことですね。そういう恵みが与えられているじゃないでしょうか。驚くべき、私はここにこの詩編があると思います。そしてここにこの詩人が歌っていることは私たち全てに言えることです。イエス・キリストにおいて救われた私たち全てにのためにある詩編であります。どういう恵みに私たちが預かっているのかって、そのことが示されています。最後に17世紀のキリスト教会の思想家であったパスカルという人がいますが、このパスカルという人の祈りの言葉を紹介します。主よ、今からあなたの御用のためにあなたと共に、またあなたにおいて役立てる以外には、私が健康や長寿をいたずらに願うことがありませんように、あなたお一人が私にとって何が最善であるかをご存知です。ですからあなたがご覧になって最も良いと思われることをなさってください。御心のままに私に与え、また取り去ってください。私の意思をあなたのご意思に従わせてください。そしてへり下って全く従順の思いを持って清らかな信仰を保ち続け、あなたの永遠の摂理によるご命令を受け取ることができますように。そしてまたあなたから与えられるすべてのものを賛美することができますように。いろんな聖書の言葉がこのお祈りの中に詰まってますが、この139編のこの言葉も詰まっているように思います。この神様との関わりを大事にしながら、神の恵、こういう神の恵みに心を向けながら新しい年に向かって進みゆきたいと願います。お祈りをいたします。神様、 この年の最後の礼拝において、私たちがあなたに知られ、そして光であるあなたが私たちとがどのような場所にあっても共におられ、またあなたがまだ私たちが生まれる先から私たちに最善のものを計画していてくださる、そして常しえの命の恵みの中に導いてくださることを知らせてくださり感謝します。このようなあなたを、このようにあなたを知り、またあなたに知られ、何よりも知られ、あなたとあなたの恵みの中にあることを感謝します。この御言葉をもって新しい年への歩みを始めます。どうぞあなたがお支えください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。